おはようございます。
ヨ
セルの会にお越しくださいましてありがとうございます。私たちは聖書の中の宝を探し出しています。今日は、イスラエルに神が埋められた実際の宝ですね。それについて、一つ一つ発見していきたいと思います。今日は実践面というんでしょうかね、聖書に書かれている内容を実際それが、聖書に書かれていることだけですと私たちはこんなことがあったのかというふうに疑ってしまうこともあるんですね。でも実際にその延長が今日まで続いているということを知れば本当にその背後におられる神の凄さが分かるんですね。そしてまた同時にこのイスラエルという国の凄さですね、それも分かっていただけるのではないかと思います。今日はそのような意味でイスラエルその2として、イスラエルに埋められた神の宝ですね、それの発見の旅に出かけていきたいと思います。奇跡で彩られたイスラエル、それを見ていくわけですけれども、私たちはイスラエルのその1で、今日のイスラエル国家の聖書での位置づけについて学びました。現今のイスラエル国家が旧約の預言者たちが告げてきた、つまり預言に書かれているそのイスラエルの復興であるのかどうかということですね。もしそうであるとしたらすごい成就ということになるわけですね。聖書で預言されたことが実現するわけですね。そういう意味でそのことに焦点を当てて、その位置ではいろいろと学んできました。で今日は今日はもう多くのユダヤ人が世界中至るところにいるわけですけれども、そのユダヤ人たちが、このイスラエルの地ですね、約束の地にどんどんどんどん今帰還してるんですね。戻ってきています。中東のあのイスラエルに世界中のユダヤ人たちがどんどん戻ってきてるんですね。ということはこれも聖書に預言されていることで、最終的には全てのユダヤ人は自分たちの祖国に戻るんですね。でこんなこと考えられないことですね。というのはユダヤ人人口の半分以上が海外に今住んでるわけです。特にアメリカとか大国に住んでいるユダヤ人は非常にこの成功してるんですね。そういうところから全ての財産を後にして果たしてあのイスラエル中東に戻ってくるのかどうか、私たちにはとても不思議に思えるんですね。でも今そのことが起こりつつあります。つい6月7日のニュースなんですけれども、ユダヤ人の95歳の女性がアリアといって、これは登るという意味なんですけれども、つまりイスラエル本国に登っていく、自分たちの約束の国に、この移民していく、それをアリアっていうんですね。95歳の女性が、カナダのトロントから移民したんですね。で95歳なんてびっくりですよね。ところが決して彼女が、この一番年上ではないということが分かりました。なんと100歳の時に、これは2010年だそうなんですけれども、100歳の女性がロンドンからイスラエルに移ったんですね。ですから彼女は106歳になるんですね今年。このようにアリアーにとって年齢制限はないっていうふうに言われています。皆さん飛行機で移るわけですよね。でこの団体が、このあるわけですね。こういったアリアーを支援している団体がありまして、その団体の援助によってこのようなお年寄りでも安心して自分の国から、長年住み慣れたところから祖国に戻るんですね。でこれはまさに聖書が語っている通りのことなんですね。で、今回のこの95歳の女性の場合は自分の息子がもうすでにイスラエルに住んでるわけです。そしてエルサレムに住んでるということで、息子とそして孫と一緒になるということで彼女は決断したということですね。で写真が載ってましたけど、すごい元気そうですね。95歳なんですよね。このようにイスラエルへ続々とユダヤ人が帰還しています。それでは今月はイスラエルへの神のご勧誘の奇跡を2通りの角度から見ていきたいと思います。まず神は戦争に勝利をもたらされる神なんですね。戦争に勝利をもたらされる、出陣される神としてまず見ていきたいと思います。そして2つ目は繁栄と祝福をもたらされる神です。神の大いなる祝福がイスラエルの民の上にあります。 もうこれは本当にびっくりする出来事なんですね。でこれができるのは予言で語られた神のみということです。もうすでに予言にそのことが示されているんですね。でそれが現実に起こっているわけです。後から付け加えてこういうことを発見したってことじゃないんです。初めから神はそこに宝を埋められて、それを今どんどん私たちは発見しているんですね。そういった意味で、今日は本当に目が開かれるのではないかと思います。出陣される神について学んでいきます。まず古代イスラエル史からの例史を挙げました。ハヌカのお祭り、これは皆さんご存知でしょうか。イエス・キリストは宮清めの祭りとして、この時にちょうどエルサレムにおられたということがヨハネの福音書に語られているんですね。宮清めの祭りとして出てくるのがこのハヌカの祭りです。ハヌカっていうのはここに書きましたけれども、封建の意味なんですね。でこれはすっごい奇跡が起こったんですけれども、この古代のことに関しては私たちはもしかしたら伝承かもしれないというふうに疑いを入れる人もいるわけですね。でもそうではないというのは、近代もそして現代もこれと同じような奇跡がイスラエルに起こってるんですね。でそれを知ることによって、これが神のアプローチ、神のパターンだということがよくわかります。ですから疑いの余地は本当にないんですね。聖書は本当にズバリそのまま真実起こったことが書かれています。このハヌカの祭りというのは、紀元前2世紀に当時 中東一帯を支配していたのがギリシャのセレウコス王朝なんですね。でこの王朝に対して、ユダヤ人が奇跡的に勝利、戦争が行われるわけですけれども、大勝利を挙げるということが起こったわけです。でそのことを祝って、それ以降このハヌカの祭りが祝われるようになりました。それを見ていきます。でここに、印象箇所として、聖書外典のマカバイ記第1第2ですね、そして先ほど言いましたヨハネの福音書の実書の22節を挙げておきました。でこの聖書外典のマカバイ記の名前の通りなんですけれども、マカバイ記の第1も第2も全部このハヌカの祭りについて、書いている書なんですね。ですからチャンスがあればぜひ見ていただきたいと思います。歴史的背景を見ていきます。ギリシャのアンティオカス4世エピファネスですね、この王がシリアの王となります。ギリシャ人なんですけれども、シリアの王として、シリアって言いますとイスラエルの地よりも少し北に行ったところですね。そこがシリアになるわけです。そこで治めることになったわけです。ところがこの人はもう独裁者で常軌を逸した、大変なこの暴君であったということが、非常に残酷な暴君ですね。そのことが書かれています。でこのエピファネスというのは、名前自体が自ら神を表すという横柄な名前なんですね。だから自分が神になってしまうような、そういう暴君であったということになります。でユダヤ人の宗教を根絶すること、これが目的ですね。そしてその代わりにギリシャの多神教を樹立するということですね。これを聖地エルサレムに行うというのが、この人の目的であったわけです。そしてユダヤ人の慣習はこのことによって全て排除されました、排除されるわけですね。そして、ユダの町の至るところに、この偶像崇拝の祭壇が掲げられていくということになります。でもしそれを守らなければ、そしてまた特に、このユダヤ教の掟によって割礼を守るとか、そしてトーラーの書ですね、それを家の中に隠し持っているとか、そういうことが発覚しますとすぐに処刑されたわけですね。死刑です。そのような暴君がその時支配をしていたわけです。イエス・キリストはこの暴君について、荒らす憎むべきものという表現で語っておられるわけです。でこれはマタイの福音書の24章の15節のところに書かれています。預言者ダニエルが語ったあの荒らす憎むべきもの、それが現れたら、聖なるところですから、つまり神殿のある、そして神殿の中の祭壇ですね、神に生贄を捧げるそこの場所でそのものが立ったならばという警告ですね。それをイエス・キリストはなされました。 で、この荒らす憎むべきものというのは実はこのアンティオカス・エピファネスなんですね。で、この人を雛形とする本物がやがて、この終末の末期ですね、現れる。これがいわゆる反キリストということになるわけですね。で、そのことをイエス・キリストご自身がダニエル書からの引用によって、警告をされたわけです。で、このアンティオカスはどのような冒涜をしたか、これは、紀元前168年、12月、ちょうど キスレウの月の15日なんですけれども、このキスレウの月っていうのはちょうど12月になります。この15日にエルサレム神殿にこの全焼の生贄の祭壇があるわけですけれども、そこに異端の祭壇を築いたんですね。そして自分の誕生日がキスレウの月の25日です。で、この時に豚の生贄をこの祭壇に捧げたわけです。で、豚というのはいわゆるイスラエルの掟では、これは汚れた動物なんです。儀礼的に汚れているわけですね。ですから、そういったものを神への生贄としては捧げることができないわけです。ですから、そういったものが捧げられますと祭壇自体が汚れてしまうわけですね。その後はもうその祭壇は神への生贄を捧げるために用いることができないわけです。で、こういった冒涜を彼はしたわけですね。そして彼はいわゆるギリシャの人ですから、ゼウス神への献身ですね。ヤーウェをすげ替えてゼウスの神を祀るという方向に持っていったわけです。で、これはダニエル書の11章の31節から32節のところに、このアンティオカス・エピファネスのことが詳しく、まあそうですね、すごい詳しいってわけじゃないんですけれども言及されています。このような冒涜行為をしたわけです。そこでですね、ユダヤ人のこのマカバイ家っていうのを挙げておきましたけれども、マカバイ家の者たちがこれに対して、この反旗を翻したわけですね。で、その出来事が起こります。この、者たちは非常に勇気ある、このユダヤ人の一家であったわけですね。このセレウコス王朝といいますと、当時のもう最大の国ですよね。それを相手に、謀反を起こした。そしてこれが本格的な規模の戦争へと発展したんですね。で、このようなことを聞きますと、こういったことが聖書に載っているのを見ますと、まあこれは伝承であろうとかというふうに思います。でも後に私たちは実際に私たちの時代に起こったイスラエルに起こったこの現代版ですね、それを知るときに、これは決してこの伝承ではないということが分かります。本当に起こったことなんですね、これは。で、マッティアスという祭司がいました。この祭司は5人の息子がいたんですね。で、この祭司はアンティオカス・エピファネスがこの豚の生贄を捧げたり、そして全てのヤーウェに反抗するようなことを行い始めたときに、この神冒涜に対してもういたたまれない思いになったんですね。エピファネスが憎いからとか支配されているからではなくって、この謀反の原因は神が冒涜されているということですね。ですから、それに対してこのマッティアスという年老いた祭司と、そして5人の息子たちがこの謀反を起こしたわけです。で、その謀反に対して周りの同じ意見を同じくする者たちがそれに参加しまして、そして本格的な戦争に発展していくことになるわけです。で、このマッティアスはすぐ亡くなったんですけれども、リーダーシップを取ったのがこの人がユダ・マカバイという、その名字がマカバイ家ということで、このそれ以降マカバイ家の者たちということで非常に有名になったわけですね。で、このユダは非常にリーダーシップが取れる人 でしかもすごい武勇のものであったわけですね。で、まあ、ゲリラ戦争として始まったのがもう武器を備えた、大国を相手の大戦争になるわけですね。非常に劣等なユダヤ人勢力がはるかに強力なシリア、シリアで治めたのでシリアと言いますけれども、彼らはギリシャ人ですね。ギリシャ勢力に対して、まあ、奇跡的な勝利が起こることになります。で、これはもちろんこの背後に神がご介入されたということです。ヤーウェに対する冒涜にいたたまれなくなって、この謀反が起こったわけですね。 で、それを主は認められたということになるわけです。ですからその後の戦いは奇跡ずくめなんですね。そして3年で、丸3年でこの大国を、初めはこの一つの家族がスタートしたんですよね、この戦争っていうのは。ですから武器とか、この訓練をされた兵士とか何にもない状態です。ところがこの大国を相手に打ち負かすことになったわけです。で、神のご介入の奇跡がもたらしたものは何か。これはエルサレムを奪還したわけですね。エルサレムが支配されていて、それをまず奪還しました。そして冒涜、汚された祭壇、神殿ですね、それを再び清めて、修復して清め、そしてヤーウェに戻すということですね。これが神殿の再奉献、このことが行われたわけですね。まあ、これは奇跡ずくめですね。ところがその後まだ奇跡が続いたんですね。で、これがいわゆるハヌカの祭りですね。それを、この祝い続けるという理由になるわけです。七種の食材、メノラーという言われますけれども、七種の食材が、このイスラエル神殿の聖所の中に置かれています。そしてそれは常しえに燃え続けさせる火ですので、火を絶やしてはならないんですね。で、それをずっと点火していかなければいけない。ところがこのエピファネスがそれを支配した時にはもうそれがユダヤ人の側ではできなくなったわけです。ですから当然それは打ち切りになっていた。で、しかもそこはもう怪我されてひどい目になっていたわけですね。ところが自分たちのものにして、それを奪還した後、そこを修復して、そしていよいよこのメノラーに転化することになったわけですね。で、そのためには純粋な油、オリーブ油ですね、それを使わなければいけないんです。で、純粋なオリーブ油で、しかも正規の方法で精製されたものっていうふうに決まってるわけですね。で、モーセの掟が定めているその製法に従ったもの、その油を探さなければいけない。で、たまたまこの神殿樹を探しましたら、小さな油の壺一瓶が見つかったんです。で、それは純粋かどうかは大祭司の封印がされてるんですね。大祭司が全部封印していきます。そしてこれは純粋な油だから、その天下のために使えるという、その証拠ですね。それがついた油は、油の壺は一瓶だけだったんですね。で、この一瓶というのは1回開けますと、それが1回分、つまり1日分ということなんですね。1日分しか見つからなかったわけです。で、これから、この油を精製するには少なくとも8日かかるんですね。油の準備をして、そしてその後ずっと燃え続けさせるには8日かかるんです。しかし、この信仰に燃えた者たちはその8日を待たなかったんですね。もう信仰によって、今私たちはこの神殿を奪還して、主の前にこの火を、そのモーセの掟に従ったように火を灯すんだという、その信仰に燃えて、もう一瓶しかないんですけれども、もう火をつけてしまったんです。そうしますと、ずっと燃え続けさせるというのが意味がありますから、不審なものでしたら、いや、そんなものすぐ火が消えてしまうからそれは良くないと。ですから、全ての油の準備ができてからにしようという思いになるんですね。常識的にはそうなりますよね。ところがもう待てなかったんですね。とにかくここに一瓶でもあれば、あとは主に委ねようということで、その油がに火がつけられた。ところがびっくりすることが起こったんですね。全ての準備ができるまでの間、油がないにもかかわらず、一瓶しかなかったにもかかわらず、メノラは8日間燃え続けたんです。で、その後は油が準備してされてますから、それを足していけばずっと永遠に燃え続けるんですね。ですから火を絶やしてはいけないというのが掟に書かれています。彼らはそれを守ったんですね。で、そのことが実際に起こりました。ですから、もうこれはもう神のご介入による奇跡ということになるわけです。ですからユダヤ人はこれ以降、毎年ハヌカの祭りを8日の間祝います。祭りの期間は7日プラス1日っていうのが多いですね。大抵は7日間ですけれども、この8日間とにかく火が燃え続けたということにちなんで、彼らは今日も、このハヌカの祭りを、8日間祝うわけですね。で、まあ、このように、もう神に対する 信仰ですね。神が絶対ご介入されるという信仰に燃えたものの勝利がこのように聖書には語られているのです。しかしもうこれは私たちの時代から言いますと、もう2200年ばかり前のことですよね。そうしますと、その時はそういう伝承があったから記されているんだっていうふうに思いがちです。でも聖書に関してはそうではないということです。聖書に書かれていることは今も起こること、神が働かれれば今でも起こることが書かれているんですね。それでは近代史からの霊章を見ていきたいと思います。近代史ということはもう私たちの時代、この100年ぐらいのうちに起こったこと、そして私たちの時代ではもう50年も経たない、そういった内容ですね。それが実際に神の業として今もどんどん起こっています。それを見ていきたいと思います。まずイスラエル国家の復興についてですね。イスラエル国家の復興というのが、いわゆるこれは1948年の5月14日にイスラエル国家が 国連で承認されたことによって誕生したわけですね。で、これが本当に聖書に書かれている国家の復興のことなのかどうか、それは1000回私たちはこのことを学びました。ですからもうこれはそのものとして、この今日は これを前提にして語っていきたいと思います。一日にして生まれた国というのは、実はイザヤ書の66章の8節を見ていただきますと、この予言があるんですね。イザヤ書の66章の8節、誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか、地は一日の陣痛で生み出されようか、国は一瞬にして生まれようか、ところがシオンは陣痛を起こすと同時に子らを産んだのだ。シオンというのはイスラエルのことですね。シオンの山っていうのはあのイスラエルのエルサレムにある山の名前です。つまりエルサレムに首都を置くイスラエル国家は一日にして誕生が決まったんです。国連の承認によって誕生が決まりました。そして一気にそこに人々が帰還することによって、ユダヤ人の帰還によって国家が出来上がったんですね。初めは4万人弱ぐらいの者たちが集まって、それで国家ができたんです。でも一日にして突然生まれたんですね。で、このようなことがあろうか、もうこのイザヤの予言というのははるか前ですよね。私たちの間で言うと2700年ぐらい前の予言ですね。その時にもうすでに、この1948年に起こったイスラエル国家予言のことが、国家誕生のことがすでに予言されていたわけですね。本当に一日にしてイスラエル国家、今日のイスラエル国家ですね、誕生したわけですね。で、まあこれはすごいことなんですけれども、実は決して安易な道ではなかったということをこれから見ていきたいと思います。確かに一日にして簡単に生まれてしまったように見えます。ところがその国家ができた後ですね、もう大変なことが起こるわけです。独立宣言がされた翌日、つまり5月の15日です。何が起こったか、近隣のアラブ諸国5カ国がイスラエルに宣戦布告をしたんですね。宣戦布告ですよ。5カ国の、者たちが軍部をして、そしてこのイスラエルに翌日なんですね、国家が出来上がって、もうすごい喜び、もうそんな戦争どころの話じゃないんですね。ところが宣戦布告なんですね。で、今日学ぶ内容を皆さん聞かれると、本当にこの神のご自分の選びの民に対する神の過酷さですね、もうなんという残酷なお父さんなんだろうという気がします。聖書には父親は愛する子に鞭を打って、そして訓練をするということが書かれていますよね。でも本当にすごい訓練なんですね。で、それを乗り越えて、それでもなおヤーウェを信じているのが実はイスラエル、ユダヤ人なんですね。もう本当に私たちの苦しみなんていうのは全然数えることもできないぐらいのすごい苦しみです。国家ができて喜ぶ暇もなく、戦闘準備に入らなければいけないんですね。ところがですね、この国家といっても一体どういう国家構成であったか、そのことを見ますと、私たちもうかわいそうなぐらいに このイスラエルっていうのが周りの憎しみを持つ者たちによって本当にいじめられてきているということを感じますね。いじめなんですね。これはいつもイスラエルはやり玉に上がって悪者扱いなんですね。それはなぜか、神の民だからなんですね。サタンはそれをものすごく憎むわけです。ですからもしイスラエルをに敵対するとしたら、それはサタンに味方していることになります。で、このイスラエル国家が誕生する前から順番にこう見ていきたいと思います。イスラエル国家というのは外交によって、今言いましたように国連によって一日にして出来上がったわけですね。ですから外交によって国家が出来上がったと同時に、戦争ですね、その後宣戦布告されて戦っていかなければいけないわけですね。ですからこの戦争の両方を経て樹立されたというのが、はっきり言えばそれが正当的な言い方ということが言えます。そしてこれ以降、今日に至るまで、この2つの舞台ですね、外交とそして戦争、外交と戦争、それを繰り返して生存競争が繰り広げられているんです。そして今日に至っています。もう戦争、いつも周りの憎しみを持った民がイスラエルを襲うわけですね。ところが神が働かれるので奇跡的に勝つんですね。もうその奇跡の内容、私はこのイスラエルがどのようにして神はイスラエルを勝たしめたのか、すごく関心を持っていたんですね。それでいろいろ本を通してその驚くべきことを知ったんです。で、普通私たちは神が働かれると言いますと、なんだか最新の武器とかなんかがイスラエルに与えられて、それに勝ったとか、そういうふうに思いますよね。全然違うんですね。本当にもうびっくりするような内容でイスラエルは勝ってきたんです。そしてこれ今もイスラエルが攻められる方向に来てますよね。いつ戦争が起こるかわからない、第三次世界大戦、中東大戦起こるんではないか言われてますね。でももし起こったとしても、神が誤解にされるとしたらイスラエルは勝つんです。勝ち目がなくても勝つというのが、これが聖書が予言しているイスラエルの勝利なんですね。じゃあ国家誕生前どういうことだったか、これは概略ですけど見ていきたいと思います。1880年から1940年にかけて、ユダヤ人は住むべき、この地がないわけですね。自分たちの国家、約束の地から締め出されていますし、約束の地は荒れ果てた状態ですよね。ですから自分たちが住むところがないわけです。そこでこのエレツイスラエル、これはイスラエルの地という意味のヘブル語ですね。このエレツイスラエルに向かって、まあ移民が始まった。そこしか行くところがないわけですね。約束の地しか行くところがない。でこれが1880年から始まり、そして1940年にそのピークを迎えたわけです。でこの住むべき地がないユダヤ人の苦境ということですね。これがもう緊急に、どうしてもユダヤ人は自分たちの国が必要だというところに至ったわけです。でこの世俗の歴史はいろんな角度から違ったことを言います。でもこれはイスラエル自体が経験したことを内部から見たときにこういうことが起こってるんですね。で世俗の歴史家たちは神のご介入をまず語りません。神のご介入はどこかにうやむやになってしまってるんですね。でもね、すっごい神のご介入があってこの奇跡が起こっていったということがわかります。とにかくユダヤ人国家の樹立が緊急問題として必要になってきたわけです。で第二次世界大戦後、ヨーロッパからどんどんこのホロコーストをからこの生き残った者たちですね、生き残ったユダヤ人がやはり自分たちの国はこの約束の地、いわゆる当時のパレスチナです。今もパレスチナって言われてますけれども、カナンの地ですね。このパレスチナしかないということで、そこに向かったわけですね。そこで1947年に国連はパレスチナを2国家に分裂しようという案を取りました。でこれは2国家分割案というものです。一つはこの約束の地としてイスラエルの民、ユダヤ人に与えるというものですね。そしてあとはアラブ人に分け与える、分割しようという案です。でこの分割案に対してはいつも反対するのはアラブ側なんですね。イスラエルは これを認めたんです。分割案を認めたんです。本当はこの地はユダヤ人の地であると神がおっしゃっておられるわけですから、それは分割してはいけないんですね。でも当時のこのシオニストたちですね、このとにかく自分たちのイスラエルは自分たちの国を持たなければいけないというシオニズムがあったわけですね。でその人たちはもう何が何でも住む場所が欲しいから、それが二分割案であろうと何であろうと、もうそれには妥協して、その方向で行こうということを決めたわけですね。ところがアラブ側はそれをなかなか認めなかったんです。なかなかというよりもイスラエル自体が存続することが自分たちにとっては気に食わない。だからイスラエルを撲滅しよう、これが彼らが一貫して語っていることなんですね。ですからもう二分割案ということはありえないというのがこのアラブ人側ということになります。ところが国連総会がありまして、これは1947年の11月29日にその評決がなされました。その結果この二国家分割案が有利になったわけですね。有利になりました。ということはイスラエルに国家が認められるというそういう方向に動き出したんです。その翌日からアラブ人の暴徒たちですね、イスラエルの民をいろんな形で嫌がらせをしたり殺したりすることが始まったんです。ですからもうこれはその翌年の1948年に国家が認められるまでずっとこの暴徒たちの嫌がらせは続いてたわけですね。でそこでいよいよ独立宣言ということで宣言がされた。しかしアラブ側はそれを認めなかったので、翌日ですね、宣戦布告をしたということになります。ですからもうずっとこの尾を引いた形で半年間ぐらいこのような嫌がらせが続いて、そして宣戦布告ということに至ったわけですね。でこの時宣戦布告をした国家ですね、エジプト、シリア、ヨルダン、レバノン、イラクですね、この5国家の同盟軍がイスラエル侵略という形でこの宣戦布告をしました。でこのイスラエルの状態を私たちが知るときに本当にかわいそうなぐらいの惨めな状態であったということを知ることになります。イスラエルはあのユダヤ人のホロコーストですね、もう600万から700万近くのユダヤ人が殺されたと言われていますけれども、それによってかろうじて生き残った者たちがこの与えられた国家誕生ですよね、そこにやってきたんです。ということはもうほとんど全てのものがもぎ取られてしまって力が何もない状態ですよね。自分たちが生活していく上にも大変な状態、それでやっと自分の国に戻った途端宣戦布告なんですね。もうこの状態を考えられたら神はなぜご自分の民にこのような過酷なことをなさるんだろうか、本当に神は愛でもってこのことをなさるのかしらと思いますよね。でもこのことが実際起こったわけです。ですから復興したイスラエル国家の構成員は、戦争で自国を追われた難民、しかもあのユダヤ人大虐殺、強制収容所から逃れてきた、死をかろうじて免れてやっとほっとしたと思ったら戦争なんですね。そういう状態がこの時のイスラエルです。そして大体まあ3万5千人ぐらいのユダヤ人人口ということが言えますね。そして 軍隊も武器ももちろんないですよね。全てのものが奪われて、ただ着の身着のままで自分の国に戻ったわけですね。ですから軍隊どころの話ではないんです。武器もないんですね。ですから当時のイスラエルっていうのは獰猛なこのアラブ諸国のいいカムだったわけですね。もう勝ち目は全然ない、もうゼロです。勝ち目ゼロなんですね。そして伝承によりますと、もうこれはほとんど武器はなかったわけですけれども、一応5丁です、5丁の機関銃があったそうなんですね。たった5つではもうどうしようもないんですよね。それから弾薬が15発、そして戦車は1台あるいはまあ 6台という解釈もあります。まあ、せいぜい6台ですね。たったそれだけだったわけです。そして空軍はありません。とても戦闘態勢に入れる状態ではなかったわけですね。ところが敵勢はといいますと、5カ国軍ですね、 しかもイスラエルを四方を取り巻いています。イスラエルのどこの教会からも攻めてくる状態なんですね。でこの5カ国敵勢はエジプト軍だけでも4万人の兵士ですね。そして戦車が135台、銃砲ですね、それを持っているということです。大砲も持っているんですね。空軍には戦闘機と爆撃機を含めて60機以上があったわけです。もうこの数を比べただけでもまずイスラエルに勝ち目がないですよね。しかも兵士はほとんどゼロですよ。難民として逃れてきて全然そんな訓練もしてないようなそんな状態ですよね。でしかもこのヨルダンもこの宣戦布告をした一つの国なんですけれども、ここでは英国で訓練されて英国人の将校とそしてこの指導者ですね、指導官が中心となったアラブの軍団がヨルダンにあったんですね。ですから最新鋭の武器を取って、そして最新鋭の戦法でいろんな訓練を受けていたわけです。アラブ軍はこのことが十分にできたわけですよね。そういう状態が、この宣戦布告の前の状態ということになります。しかしですね、神は戦場で働かれるんですね。これは聖書の中で明かしされています。聖書の至るところで神が戦っておられるんですね。戦闘行って神が戦われるわけです。それが実際にこの時の戦いに起こったことが分かります。5月15日が敵が宣戦布告をしたわけですね。そして1948年の5月19日です。エジプト軍はテルアビブを狙って、あの海岸、地中海の沿岸沿いですね、そこの奇物があるんですけれども、ユダヤ人の農園です。このヤドモルデカイという奇物があります。これをまず狙ったわけです。で農園をまず仕留めて、そしてそこから陸伝いにこのテルアビブですね、テルアビブに行こうというそういう考え方ですね。一番弱いところ、農園ですから一番弱いところですよね。それを狙ったわけです。ほぼ5000人の部隊がとにかくこの130人ぐらいしかいないユダヤ人の奇物を狙って攻撃したわけですね。ですからエジプト軍はもうこれは3時間ぐらいで征服できると思ったんです。誰でもそう思いますよね。かたや農園で何の武器もないんです。全部の武器がたった戦車が6台、そして5丁の機関銃しかない国ですから何にも武器はないんですね。そこでユダヤ人の防御隊が何をしたかですね、もう中には笑い出す人がおられるかもしれないんですね。手製の武器で攻防したんです。その手製の武器っていうのはどういうものかっていうんですね、まあほとんどの場合凄まじい音を出すだけだそうなんですね。音だけは見事に出すそうなんです。ところが実際には武器として弾が出るわけでも何でもないんですよね。ただ空砲ですね、バカーンとカーンという本当にびっくりするような、もう笑い事じゃない、子供を騙しじゃない、そんなふざけた話と思うような内容なんですね。ユダヤ人の防御隊って言っても兵士ではないんです、女子供ですよね、女子供そして男ですね。それが手製の武器を用いて、とにかく爆発音だけ出す武器ですね、それを用いて実は攻防したんですね。ですから3時間でこれを落としてしまうというふうにエジプト軍は見積もったんですけれども、実際には長期戦に入ることになります。崩せなかったんですね、このエジプト軍を。でこの他にいろんな工夫がなされました。兵士の形に切り抜いた木ですね、木を、木片を兵士の形に切り抜いて掘った塹壕をそれを持って移動していくんですね。もうなんだかね、もうかわいそうなぐらい、これがまともな攻防戦かしらと思うぐらいの、本当にこれがいわゆるイスラエルの人たちが必死で自分たちの国を守ったんですね。彼らにとって国が必要だったんです。どの民もイスラエルの民を受け入れてくれなかったんですね。ですからもう死に物狂いでこの認められた国を死守しようという、もう人々が一致したその姿ですね、それが現れてますね。でこのように この木片を移動させていくことによって兵士数を多く見せたわけです。もう全部で3万5千人ぐらい、女子供すべて含めてそれぐらいしかいない。それだったらもうすぐにやっつけられてしまいますよね。ですからこういう木片を移動させていって動いているように見えるわけですね。もうそれをやったっていうわけです。塹壕から塹壕へと移動させて他軍勢に見せかけたということが言われています。エジプト軍は実際には器物をなかなか落とすことができなくって、数時間どころか結局数日かかってしまったんですね。そして、制御することができない状態で、いろんな形でそこで苦戦をしたということが言われています。さて北方ではどうかですね。これ今沿岸沿いではこのようになった。でイスラエルは全部を敵に取り巻かれているんですね。ですから沿岸だけの話じゃないんです。北の国境からも南の国境からも来るわけです。東は砂漠ですから、ほとんど来ないにしても、まだ北と南が残ってるわけですね。それで北方はどうかと言いますと、アラブ軍がこのサベドという町があるんですけれども、そこにハルカランという丘があります。その丘からこのサフェドという町が見下ろせるそうなんですね。でこのハルカランの頂上に陣を敷いてしまったということは、もうサフェドには立ち入ることができない状態なんですね。その丘の上に敵がいるわけです。そういう形で北を占めてしまったということが言えます。ユダヤ人はとにかく塹壕を掘って見えない形で彼らのところに近づこうとしたわけですね。でその時に考えたのが、このダビドゥカという名前なんですけど、このダビドゥカというのはイーディッシュの言葉で、小さなダビデという意味の大砲、大砲でも警報だそうなんですね。ダビドゥカという大砲を作り上げたわけですね。でも大砲というのはもう大砲でもなかったみたいですね。自家製のモルタルの警報なんですね。そしてもう不正確で弾を飛ばしたとしてもまず当たらないわけですね。そしてだからデタラメにきっと、もうそんな余裕がないからデタラメに子供が作るような、そんな感じですよね。そして戦術的にはほとんど価値がないんですけれども、非常な騒音だけは出したそうなんですね。音だけは凄まじいんです。ですからバーってその音がもうすごい音だったらしいんですよね。だからもうなんか涙ぐましい努力をして、イスラエルは必死に攻防したんですね。で、そのようなものを使って、とにかくその頂上には敵がいるわけです。そして下のところで、それでバカンバカンと、この空砲というか一応警報なんですけれども、それを破裂させたわけですね。数回発砲させたそうなんです。その時突然奇跡が起こったんですね。何が起こったか、季節外れの雨が降ったそうなんです。でこの5月6月という時期にはまず雨が降らないそうです。完全な寒気ですから、そこには雨が降らないんですね。誰もそんな天気予報も言っていない。ところが神は天候も司られるので、そのことができるんですね。雨がザーッと降ったそうなんです。そこでアラブ人が考えたことは、もう日本での原爆投下ですね、その経験がありますよね。大変な悲惨な目にあったということを世界中が知ってるわけです。そこでアラブ軍が考えたのは、ユダヤ人が原子爆弾を用いたということなんですね。ですから情報がないとこういうことになるわけですね。でアラブの兵士たちは、うわ大変だ、あのすざましい音なんだろうと思っていたら、ザーッと雨が降り出した。ですから原子爆弾の場合もキノコ雲が上がって雨が降ったんですね。でそれを、その情報を聞いたばかりでまた新鮮ですよね。そういう形で、これはもう紛れもなく、原子爆弾だと思ったそうなんですね。それを疑って怯えて、このハルカナンの頂上からもう一目散に失踪していったそうなんですね。ですから上に立っていた敵がいなくなれば、もうそこに残していった武器とか大砲とか全部イスラエルのものになったわけです。そしてその麓のサフェドの町も イスラエルがそこを占めることになったわけですね。彼らはとにかく命が大切なので、そしてその死の雨をかぶこのかぶってはいけないということで一目散に逃げたんですね。ですから全ての武器とか食料とか残していったわけです。もうこれは神のなさる技ですよね。本当に子供魂のようなそんな内容なんですけれども、神が働かれる奇跡ということはこういうことなんですね。イスラエルはサハドの町を征服してガリラヤ北部の全域からアラブ軍を追い出したそうなんですね。そして彼らが残していった大砲とか、銃とかいろいろあるわけですね。それで、防御自分たちを守ることができたということが言えるわけです。発想の奇跡っていうのがすごいんですけれども、実際にはこのイスラエルを攻めるこのアラブ軍ですね、すぐにはイスラエルを攻めなかったという彼らの作戦があったんですね。でそれがイスラエル、5月15日に、宣戦布告をしながら結局彼らは8日目ですね、8日目に、実際の行動に移ったんです。ですからイスラエルとしてはそれよりも前もってそのような神から与えられた知恵によって彼らが武具を残していくような、そういう、下地、イスラエルにとっては下準備ですよね。それができたんですね。で発想の奇跡というふうに書いておきましたけれども、近隣のアラブ諸国はそのようにすぐには攻撃をしなかったわけです。宣戦布告をして速攻をかけないで8日目に彼らはイスラエルを撃とうとしたわけです。それはこの5カ国ですから相談をして8日間の間にイスラエルへの大作戦ですね、つまりもうあっという間に一瞬の間にイスラエルを自分たちのものにしようという大作戦を練っていたわけです。その8日間の間イスラエルはどうしたかということですね。とにかく自分たちには武器も何もないわけですから、この時間稼ぎをしなければいけないということですね。時間稼ぎをしている間に、どんどん武器を作るなり、そして防御を固めるなり、それをしなければいけないということで、時間稼ぎのために苦肉の思案をしたわけですね。でその作戦、何をどういう作戦を考えついたか、それが、この5月23日の真夜中ですね。つまり5月23日に彼らは大作戦にこの入ろうとしていたわけですね。この5月23日の真夜中にイスラエルはもうイスラエル軍というのは兵士ではないですから、もう男も女もイスラエル国民ですね。それが何をしたかなんですね。車とかトラックとかタクシー何でもいいんですけれども、エンジンのあるものをすべて沿岸線沿いに並べたそうなんですね。地中海沿岸沿いに見つけられる限りエンジンを持っているものを全部並べたそうなんですね。これはテルアビブからハイファに至るかなり長い沿岸線ですね。そこにとにかく彼らは自分たちの持っている全てのエンジンのあるものを並べたわけです。そして全ての車からマフラーっていうのがありますよね、排気管というんですか、その爆発音がするので、そのマフラーを通して消音してますよね。それを全部取り外したそうなんです。その車という車から全部それを取り外したんです。ということはエンジンをかければすごい音がするわけですね。消音装置がなくなった状態です。次ですね、何をしたかと言いますと、大きな石油のドラム缶ですね、石油のドラム缶、空のドラム缶に岩を詰めたそうなんですね。そしてそれを隣接した丘の頂上に運んだそうです。もうこれが彼らの武器なんですよね。もう戦いなんです。もうびっくりする内容ですよね。で次の朝ですね、合図が送られます。合図が送られた時に一斉に車のエンジンが作動されたんですね。すっごい爆発音とともにバーって沿岸沿いに並べられた車が始動したわけです。そしてあの石油のドラム缶が丘の上から次から次へと下に落とされたんですね。なんだかもう本当に笑い事じゃないですけれども、必死になってイスラエル側はそれをやってるわけです。これは自分の国を守らなければいけないということですよね。でこれは神から与えられた知恵なんですね。 でこういったことを私たちは知りますと、聖書の中にはあのダビデが5つの石立てでゴリアテという巨人で3メーター近い巨人ですね、巨人に向かった、そんなバカなことがない、そんなことあり得るはずがないと思うわけですね。でも同じことなんですね。でもこれが神の知恵ですね。あり得るはずがないところに神が働かれるということです。とにかくあたり一帯はすごい振動ですね。そして音です。突然の爆発音と騒音で周りに陣取っていたアラブ軍が目が覚めたわけですね。それを早朝やったわけですね。何が起こったのかびっくりしたわけです。そこでアラブ軍に想像できたこと、推測できたことは何かといえば、米軍がイスラエルを助けるために参加したということ、アメリカ軍ですね。で、シャーマン戦車っていうのはどういうものか知らないんですけれども、アメリカ軍のシャーマン戦車っていうのは、すごい、この戦闘力っていうんですか、があるらしいんですよね。それを持って、それぐらいの爆発音ですよね。わけがわからないわけです。どうしてそのような大きな音が、しかも振動がすごいんですよね。ですからこれはシャーマン戦車を出動させた。そしてアラブ軍に向かって攻めてきたと彼らは考えたんですね。で、その場には兵士しかいなければ、誰もそれを指示することもできないわけです。しかもそういったことは誰も考えていないわけですから、これはこういうことだと説明する人誰もいないんですね。とにかく彼らは逃げたわけですね。もうこれは大変だと、アメリカ軍に捕まえられてしまってはということで、アラブ軍はみんな逃げたんですね。貴重な大砲を置き去りにしました。大砲は重いですから、持っていきますと自分が捕虜になってしまいますよね。ですから大砲を残して全員逃走です。そして彼らの武具を全部イスラエルに残していたんです。ですから戦い宣戦布告されたその日から武具を調達するためにアラブ軍は陣取っていたということになるんですね。ですから何もなかったイスラエルにアラブが置いてってくれたものが、武装、それで武装ができたということなんですね。でこういったことは実は聖書の中にはいっぱい書かれてるんですね。あの詩式を見ますと、あのギデオンという詩士がミディアン人を相手に戦うときに、結局ミディアン人の中に夢を見た人がいたんですね。その夢を神が与えられたわけです。どういう夢かと言いますと、山の上から大きな大麦のパンが転がってくるわけですね。ところがすごく大きな大麦によって、このパンによってその下に陣取っていた自分たちミディアン人が滅ぼされたという夢を見るわけです。そこでとにかくそのような凄まじい音がしたらもう逃げなければいけない、夢がその通りになる。で実際にその夢の内容をギデオンは盗み聞きしたわけですね。それで彼らはこのことを恐れているということが分かったので、次の日この角笛ですね、角笛とそれから音が出るこの太鼓じゃなくて鉢ですよね、それを一斉にこの叩いて音を出したんですね。ですから私たちがあれを見ますと、なんかバカみたいな話でそんなことありえないと思うんですね。でも今そのことでイスラエルは実際にこの独立した直後に戦争に勝ってるんですね。ですから神が働かれると私たちの目から見てまず不可能なことでも可能になるということです。そのような勝利のことがもうあらゆるところに書かれています。それを地で行くようなことが実際に私たちの少し前に、まだ私たちの世代ですよね、起こったということが言えるわけです。これが独立戦争の時に起こった内容です。さてもう一つは、エルサレムと神殿の山の復興ということで、実際にはイスラエルはこの独立戦争によって自分たちのエルサレムと自分イスラエルの地ですね、自分たちのものにしたわけです。しかし分割案によって完全には自分たちのものになっていなかったわけですね。でしかもエルサレムは分割されていました。でこれが自分たちのものになるという戦争ですね。これが1967年の6日戦争なんですね。もうこの戦争もすごいんです。たった49年前ですね、イスラエルにこのことが起こりました。この時も大変な危機にイスラエルは追い込まれたんですけれども、神のご介入があったわけです。詩編の83編の1節から5節を見ますと、このイスラエルの近隣諸国が よりこぞってこの陰謀をたくらんでいる。その陰謀というのはイスラエル撲滅の陰謀なんですね。そのことがこの詩編には語られています。それに対して主が守ってください、主が守ってくださいということで、このイスラエルの民は必死になって主を願い求めている。これが予言として語られているわけです。でこの予言を地でいくような戦いというのがこの1967年の6日戦争であったということですね。6日という名前が示していますように、たった6日間でこの戦争は終わったんです。6日間ですね。で当時は、アラブ連合共和国というのがありまして、エジプトのナセル大統領がその当主だったわけですね。でこのアラブ連合共和国のナセル大統領が1967年の5月28日にイスラエルに総攻撃をしようということでアラブ人に声をかけたんですね。で戦線を布告しました。で目的はイスラエル撲滅破壊ということをはっきり言ってるわけですね。もう分割案とかなんかで、共存していこうじゃないんですね。完全にイスラエルを滅ぼすという、それをアラブ諸国が一緒になってその戦いをしたわけです。で実際にこの時も面白いことに8日後に、実際の戦争が始まってるわけですね。で8日後の6月5日には、他の8カ国が参戦しています。そして実際に戦争勃発ということになるわけですね。で、まあ、結論を先に言いますと、たった6日で、イスラエルが勝ったということなんですけれども、この内容の凄さは神の御介入以外に考えられないんですね。戦争勃発前どういうことがあったか、これはじわじわとイスラエルをもうこの崖っぷちにまでこの攻めていく、そしてもう本当に絶体絶命のところまで追い込んで、そして戦争しかないという、それがこの時の戦争だったわけですね。で1967年ですね、とにかくこの周りのアラブ諸国はイスラエル国家が誕生したということがやっぱり面白くないわけですね。それをずっと根に持っています。そしてまずエジプトのこのナセル大統領はスエズ運河を閉鎖しました。あのシナイ半島のところにスエズ運河とそれからスエズ湾と赤羽湾というのがあるんですね。そしてそれが全体公海になっています。でこのスエズ運河を通りますと、ちょうどエジプトのナイル川があるとかスエズ運河ですね、そこを通りますと地中海に抜けることができるんですね。そうしますとそこを商船が通ってイスラエルに商品を運ぶそのルートです。これをまず閉鎖したわけです。そうしますとイスラエルへの商品が海外からの商品が届かなくなるということですね。でアラブ諸国の場合は周りのアラブ諸国が援助をしますから全然問題ないわけですね。ところがイスラエルはアラブ諸国の中に囲まれてイスラエルだけなんですね。で誰も助けることはないわけです。そういった意味でこのスエズ運河が閉鎖されてしまいますと商品がなくなるということになります。そしてその後ですね、今度は赤羽湾の方も、このシナイ半島を挟んだ両側の湾ですね、赤羽湾も閉鎖してしまったんですね。つまりそこをも商船が通ることはできない。でその時にはイスラエルに石油を運ぶ石油供給のこの主航路ですね、その用路を遮断してしまったわけですね。つまりイスラエルには石油が持ち込まれなくなったということです。イスラエルはその当時はまだ石油がこの国内にない、国内に石油を生産することのできない唯一の中東の国だったんですね。非常に不思議ですよね。なぜ神はイスラエルだけを石油のない国にされたのか、乳と蜜の流れる素晴らしい国と言いながら中東の周りの国々アラブ諸国は石油王国なんですね。でそれですごいお金富を蓄えている。ところがイスラエルには石油がなかったんです。ですから歴代のイスラエルの首相は本当にそのことを嘆いたんですね。なぜアラブ諸国はあんなに石油があるのにイスラエルには石油がないのか。でこれは神のタイミングなんですね。神はびっくりするようなことをその後に備えておられたわけです。後からそのことには触れます。とにかく、このスエズ運河もそして赤バーンも立ってしまった。そしてまた国連の平和維持軍がシナイ半島に実は駐屯していたんですね。 ところがナセル大統領はこの国連の平和維持軍に退去を命じたわけです。出ていけということですね。つまりシナイ半島はエジプトの支配下にありましたから、そこから国連の平和維持軍邪魔ですね、そこで戦闘を開始するからということで、全部国連からの維持軍を取り除きまして、そこに大砲とかこの軍隊とかどんどん送ったわけです。もう戦闘態勢に入ったわけですね。そのような形でこの南の国境がエジプトに襲われる状態、そして商船が商品を何も運んでこない、石油もない、そういう状態でもうイスラエル絶滅なんですね。でイスラエルの不思議だと思うことは、全然戦力とかなんかがなくっても絶対、じゃあ妥協して、降参しますという形では、この他の国と同盟を結ばないんですね。これは彼らにはこの地はヤーウェが自分たちに与えてくださったという確信があるんですね。ですからヤーウェが与えられた地だから神が守ってくださるというその信仰です。ですから絶対平和協定を戦わずして平和協定を結ばないんですね。でもう絶対絶命の状態になりまして、3週間イスラエルの首脳は頭を悩ませて、この攻撃をするかどうか、つまり戦争をこの受け入れるかどうか、降参しないで戦争するかどうかですね、そのことを決議したわけです。そして3週間の論争の結果、戦争をするということに決まりました。その後ですね、奇跡ずくめの戦争が展開していくことになります。アラブ連合の全総数46万5千人の軍隊です。2880台の戦車、900機の戦闘機ですね。イスラエル側はと言いますと26万4千人の兵士でも、そのうちの20万人は予備兵なんです。ということは訓練してないんですね。ただ兵士の年齢に達したから兵士になります。ただそれだけなんですね。つまり一般市民と変わらない。ですからほとんど6万人ぐらいしか兵士はいない状態ですね。そして戦車は800台、1948年の時に比べますとかなり、増えてはいるわけですね。でもこの連合軍に比べたらもう本当に、一滴の水涙ぐらいしかないわけですね。戦闘機は200機です。もう圧倒的な軍事力の違いは、これはもう誰が見てもイスラエルはすぐに1日目にもう敗北ですね。それは目に見えていたわけです。非常に神は過酷ですね。このような戦争をイスラエルにせよというふうに、その状態に追い込まれるということ、これがイスラエルがヤーウェヤーウェと一生懸命になって求めている神なんですね。ですから私たちは自分たちが何かちっとも神によって祈りが聞かれないときに忍耐がなくなります。でもこのことを覚えていただくと本当に忍耐が要求される。でもその後素晴らしい報酬が来るんですね。本当にすごいんですよね。それでほとんどもう戦う前から周りの国々はエルサレムの公園という公園がきっと墓場になるだろうというふうにみんな予測してたんですね。もうそれ以外論理上考えられなかったわけです。イスラエルには勝ち目はないんですね。さて6月5日ですね、イスラエルの空軍は先制攻撃をします。いろいろもちろん作戦も練ったんでしょうね。そして送った飛行機の数は196機なんですね。で自国に残されたのはたった12機なんです。ということは飛行機という飛行機を全部送ってしまったんです。もしそれが全部撃ち落とされたらもうあと12機しかないんですね。でそのほとんどは 軍隊用ではないわけですから、国内の見守りと、あとは万が一国を襲ってきたときに防御をする、たった12機だけを残して全てを出してしまったんですね。もうこれは一か八かの賭けなんですね。こんなギャンブルを果たして今する国があるかどうか、本当にびっくりするようなことなんです。で作戦上一応4編隊で送られたそうなんですね。ですから4つがこの一緒になって、4つっていうか1つのグループに何機かあるんでしょうね、きっと4編隊ということで、もし1部隊が攻撃して落とされますよね、攻撃されますよね、 その場合には他の部隊がそのまま続行して敵陣に乗り込むわけです。そして一つだけは、自分のところに本部に戻るわけですね、そしてまた新たに補給をして、そして情報を伝えて、また出ていく。でこの、4編隊が次から次へと送り出されたわけです。どれぐらいの刻みで送られたかわからないんですけれども、とにかく196機を全部そういう形で出してしまったんですね。でイスラエルの航空隊は、このような形で送られまして、最初の数時間というのはもうこれギャンブルなんですね、もう一か八か、もしその飛行機が全部敵によって落とされたらもう何にも、力はないわけですね、ですからすぐに敗北を認めるということになるわけです。降伏ですね。まあ向こう水だといえばそういうことなんですけれども、そのような一か八かの賭けが行われたわけですね。そして最初の航空隊の一斉射撃というのは、普通は夜明け前にするっていうのが、まあ、ある意味で常識みたいなんですね、作戦上の。ところが7時45分ですから決して早くないんですね。まだもう皆起きてるような、その時にこのことが始められたんですね。そして引き続きどんどんどんどん送られて、ところが3時間のうちに、ほとんどエジプトの航空基地を片っ端から、この爆撃したということが言われています。もうとにかくその相手の意表をついてっていうんでしょうかね、それが行われたわけですね。最初の数分間に、この基地に待機していたエジプトの飛行機の197機が破壊されたそうなんです。自分たちと同じ数の飛行機を全部全滅させてしまったんですね。そして18カ所のエジプト軍の航空基地も使用不可能になったそうなんです。これが最初の数分間にもこれが行われてしまったということですね。すごい効率の良い、もう続けさまにこの軍隊、飛行機が送られたわけですね。このようなことが起こりました。そして最初の日にイスラエルは実際にエジプト空軍をほとんど壊滅させたそうなんです。でシナイ半島深くにまで突っ込んで、このエジプト軍を攻撃することができたそうなんですね。これはひとえに神が働かれたということになるんですけれども、こういった戦術に詳しい人たちはそんなことは起こりえないというふうに思うんですね。相手はレーダーがある、そして、この爆撃機などを用意もしているし、敵の飛行機が来ればそれに対してどんな、戦術もあるだろうと。だからそんなむちゃくちゃに一方的にイスラエルが勝つということはまずありえないというふうに思うんですね。そこに神がご介入されるんですね。このイスラエルの矢継ぎ早の攻撃の間に、明らかにエジプトはこの戦闘態勢に入ることができたにもかかわらず何もしなかったんですね。でエジプト側に起こった一連の不慮の事故があるんですね。4つのびっくりするようなことが起こりました。イスラエルの先制攻撃の3時間ほど前、それ以上前ですね、すでにエジプトの諜報機関はイスラエルの空爆が切迫していることを知っていました。そのことをちゃんと警告発信してるんですね。このメッセージはカイロの中央司令室に届いたんです。そこにいた下級将校はそれを受けているんです。ところが不思議なことに、それは原因不明だそうなんですけれども、その将校からエジプト空軍の長官にはその情報が伝わっていなかったんです。司令部が受けてるんですね。諜報機関からそういう情報が来て司令部が受けている、それを実戦の場にいる空軍の長官にはそれが達していなかったんですね。ですからそのまずその情報が達さなかったという一つの奇跡ですね。それから他の、偶然が起こった、これはいわゆる世俗の人たちに言わせればこれ偶然になるんですね。でもユダヤ人の言葉ですね、適正用語に偶然はないんです。偶然ではなく神の配慮なんですね。ユダヤ人は適正食品とかこの適法ですね、モーセの掟に決められたものを使いますよね。そのように言葉にも用語にも適正用語っていうんですか、それがあると、それは神の配慮だって考え方です。ですからユダヤ人の適正用語には偶然はないんですね。 偶然ではなく神がそのように配慮されたんですけれども、北ヨルダンにエジプトのレーダーの操作をする者たちがいたわけですね。そしてこのレーダーにイスラエル空軍の大編隊が地中海を低空飛行してやってくるということが全部レーダーに映っているわけです。その指示を捉えているわけですね。そしてカイロの本部に特別緊急メッセージが送られたわけです。ところがですね、実はこの本部ですね、暗号コードがその前の日に全部書き換えられていたそうなんですね。で、普通ですとそれは用心のために書き換えをしょっちゅうするわけです。で、それがたまたま前日書き換えが行われた。で、普通ですと書き換えが、行われた後、全てのその本ですね、いわゆる副コードはそのコードから全部複合していく、その本も全部書き換えられなければならないんですね。ところが、コード表だけはその古い前日のコードのままになっていたっていうんですね。もう誰がそれをしたかとかね、どういうミステイクがあったのか、もうそれは後の祭りですよね。そういうことで、その当時の当直の、この部員は一生懸命その前日のコード表を用いて、すでに書き換えられた新しいコードを読み取ろうとしていた。不可能ですよね。何を言ってるか全然わからなくって、結局情報を伝えること、正確に伝えることができなかったんですね。それから3つ目ですね、もういろんなことが重なるわけですけれども、6月1日にこのエジプトの軍司令官、アメルという、戦場司令官ですね、この人の軍団のほとんどで将校の入れ替えがあったそうなんですね。6月1日ですね、将校の入れ替えということは、その新しく配属されたところの地形とか地勢、そしてその敵がどういう類の、どういう性質の敵か全然わからないわけですね。全くの新しい部署に配属されたばかりの新任将校で、その軍団は成り立っていたわけです。ですから彼らはイスラエル攻撃に対しては全く予備知識がない状態だったんですね。地勢がどういうふうで、どこから飛行機が来るかとか、そういうことも何にも分からなかった。そういうことが起こってるんですね。さらに4つ目ですね、この問題に輪をかけるように、この戦場司令官のアメルと部下は、その翌日ですか、6月2日ですね、イラクの高官との会合のために市内に飛行したんですね。飛行機に乗って市内半島、市内に行ったわけです。で、その時に、エジプトには反防空システムっていうのがやはりあるわけですね。その反防空システムを兵士たちが、それが配置してるわけです。その兵士たちが間違って司令官の乗っている飛行機を撃ち落とすことがないように、このシステムが休止状態にされたんですね。休止状態で、もうそういうことありますよね。間違って自分の長官が乗っているとも知らないで、飛行機が来たっていうんで、この反防空システムによって落としてしまうということがあり得るんですね。ですから、そのようなことがないようにということで一時的に止められていたんです。ところがそのままになっていたんですね。その作動が元に作動されていなかったんですね。もうこういった、私たちは偶然っていうかもしれないんですけれども、神が全部このタイミングを司られるということですね。ですから、もうエジプト側では全ての危機を備えて最新的な備えがされているにもかかわらず、結局は対処できなかったんですね。もうこれだけ4つ重なれば、もう何もできないということが分かりますよね。このようなことが起こったということが言われているわけです。さまざまな要因の結果、奇跡へと導かれたことになります。イスラエルはたった196機の戦闘機、それを全部送ってしまって、もう国が守られるような状態ではなかった。ところが600機以上で武装していたアラブ軍に勝ったんですね。これは奇跡ですよね。そして戦争の終わりには、エジプトとヨルダンとシリア軍は452機の航空機を失ったそうなんです。イスラエルは46機失ったわけですけれども、人々も、この随分パイロットも、敵軍はたくさんのパイロットが亡くなったんですね。で、イスラエルの側はもうその3分の1ぐらいの人数が少ない上、亡くなったパイロットも3分の1ぐらいであった。 ということで、もう神の奇跡であった。まあ、戦争は6日で終結ということですね。まあ、最大の奇跡は何かと言いますと、この戦争に奇跡的に勝ったということももちろんそうなんですけれども、2000年を経て初めてイスラエルはこの神殿の山と言われる、いわゆるこのエルサレム神殿が立っていたところですね。その神殿の山、そしてエルサレムの町ですね、それを自分のものにしたということですね。これは奇跡ですね。それは分割されて他のものになっていた。しかしそれを取り戻すことができたんですね。まあ、このような奇跡が起こったわけです。さて、神の大いなる祝福、今度は戦争とは関係ないんですけれども、見ていきたいと思います。前に学びましたけれども、エゼキエル書の38章から39章のところには、このエルサレムをめがけて北の民が襲ってくるということが予言されています。で、これはまだ起こっていない、ですから近く起こるだろうというふうに言われている、あのゴグマゴグの戦いですよね。そのことが予言されています。で、その彼らのこの北の朝ですね、それの主な目的は何か、これ略奪なんですね。イスラエルを略奪、イスラエルの地から宝石とか全てのものを略奪するというのは彼らの狙いです。一体じゃあイスラエルに何があるのかということですね。ですから聖書をこの研究する人たちは、イスラエルから何を北からの民は略奪しようとしてイスラエルを襲うのだろうかということで、いろいろと頭をこのひねって考えを巡らしてきたわけですね。エゼキエル書の38章の10節から13節のところで、ところにそのことが書かれています。獲物をかすめ奪うということですね。そのことがはっきりと書かれているわけです。で、その内容がわからないと、本当に一体何のために彼らが来るのかというのはわからないわけですね。そこでですね、まずこれを順番に見ていきますと、古代に遡っていきますと、このイスラエル国家が樹立される前の見解ですね、人々はこのように考えました。これは鍵は視界にあるということです。イスラエルの地の中には視界があるわけですね。視界というのはご存知のように塩分が非常に濃いわけです。その塩分の中に随分多くの大切な養分が含まれているわけですね。ですから鍵は視界にあって、この砂岩と塩であると、その中にいろんなマグネシウムとか貴重なこの物質が含まれている、これが狙いだというふうに言われました。でも一つ神の塩のために戦争をするということはまず考えられませんよね。で、これがこのイスラエル国家が樹立する前の考えです。次、二つ目は1967年の6日戦争の後の解釈ですね。で、6日戦争によってイスラエルはあのシナイ半島をエジプトから奪ったんですね。で、このシナイ半島を、この探索が行われました。そうしましたら、シナイ半島には、この砂漠の移動車といって風によって砂が移動するわけですね。表面上砂が移動します。ところがその、この砂の下に、随分鉱床があるということが分かったんですね。で、それが銅とタングステンと長石という貴重な、鉱床がある、その存在が分かったわけです。ですからシナイ半島をこの所有したことによって、きっとそこにある特にタングステンですね、タングステンは非常に高価で希少な金属だそうなんですね。で、それを狙って、まあ、それを宝としてやはり略奪しようとしてくるんだという考え方ですね。それがこの1967年の6日戦争の後、そういうことが言われるようになりました。しかし3つ目ですね、もうこれはまさに聖書が語っていることだと思いますね。2009年の1月にもっと納得のいく説明が現れました。それはすごい発見が相次いで起こったからですね。まず、タマル天然ガス田ですね、ガス田地帯が発見されました。イスラエルの地にだけは油田がなかったんですね。天然ガス田もなかったんです。ところがこの時にイスラエルの地沖合に、イスラエルの領域内ですね、そこに油田がある、天然ガス田があるということが分かったんですね。それが最初は2009年の1月ですね。 でこれはイスラエルの沖合に、地中海ですね、地中海の沖合、イスラエルの沖合にあるということが分かりました。そしてこの地帯というのはイスラエルの排他的経済水域ということで、イスラエルが権限を持っている、そこにアクセスすることを権限を持っている、その水域内にこれがあるわけです。ですからそれが発見されたということは、その発掘権はイスラエルにあるわけですね。まずこれが2009年のタマル天然ガス田の発見ということです。次に2010年の12月ですね、タマルガス田より少し南西側ですね、南西側にレビアタン天然ガス田が発見されました。レビアタンという名前をつけてるわけですね。これは海の、怪物ですよね、それぐらいすごい大きな油田が発見されたわけですね、天然ガス田ですね。人々の関心ですね、ユダヤ人の関心、そしてこのイスラエルの周りの国々の関心も非常に高まりました。今まで石油がない国だったんですね、天然ガスもない国だったんです。でもどんどん発見されたんです。さらに2014年の10月にはゴラン高原に油田が発見されました。でこの油田というのはすごい油田だそうなんですね。でこのタマル・レビアタンの両ガス田を合わせるだけでも、イスラエルに今後50年間のエネルギーを十分補給するということが言われています。これがきちっと開発されて石油がどんどん生み出されていけば、そのことが可能なんですね。ところがそこにこのゴラン高原の油田なんですね。でこのゴラン高原の油田というのは、油田というのはその深さとそれから多孔性といって、そこにこの穴ですか、空気を含むそういう穴があるということが油田の価値を決めるそうなんです。深度と多孔性ですね。それで世界の油田層の平均深度というのは20メートルから30メートルだそうなんです。ところがこのゴラン高原の油田層というのは深度350メートルです。ということはもう10倍以上ですね、10倍以上の規模だということです。世界最高の油田王国になるんですね。神はこの宝をイスラエルの地に埋めておられたんですね。それがこのタイミングの時、世界中のものがイスラエルをないもの、なきものにしようとして羽交い締めにしている、そういう時に神の約束が今どんどんイスラエルに実現しているんですね。ですからこれを見て、まだなおかつイスラエルに対して反抗するとしたら、もう神の裁きを受けるだけということですよね。このようにびっくりするような油田王国にイスラエルはなろうとしているんですね。これからイスラエルは石油生産国として世界的な役割を担っていくことになると思います。イザヤ書の45章の3節から7節をお読みいたします。45章の3節から7節、私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私が主である、他にはいない、私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは火の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。ヤーウェの宣言の言葉です。でこれは誰に語られたかと言いますと、45章の1節を見ていただきますと、油注がれたものクロスってありますね。これは異邦人の王なんですけれども、イスラエルがバビロン捕囚に連れられて行った時、バビロンから本国に戻すためにこのクロス王が用いられたんですね。もしこのクロス王が登場しなければ、イスラエルの民はずっとバビロンで捕囚の状態にあったかもしれない。ところがバビロンを滅ぼして、このクロスですね、が自分の国にした、メディアペルシャですね、そして自分の王国とした、そのことによって、イスラエルの民を約束の地に戻したんですね。ですからこの神の役割を担うクロスに対して神は語っておられるわけです。 クロスがそれまでバビロンが所有していたところを全部所有することになります。つまりその中にはこの約束のイスラエルの地が含まれているわけですね。ですからある意味でクロスがこのイスラエルの地を所有することになる、それを前提として神はここでクロスに向かって語っておられるわけですね。でもその目的はイスラエルの神をあなたも知るためであるという形で語っています。ですからここに語られているのはイスラエルの地のことがクロスに一応クロスのものとなるイスラエルの地として語られています。でもこのイスラエルの地はイスラエルの民のために神が備えられたものですね。でここにこの財宝が秘められている、密かな地に埋められた財宝、これはまさに石油ですね。これが初めて、もう本当にこの今世紀になって、今世紀なんですよね、2000年代にこのが発見されてますから、今世紀になってそのことが明らかにされているわけです。恐ろしさを感じられるのではないでしょうか。神が語られたことは全部成就するわけですね。そしてイスラエルのために神がすると言われたことは、この45章全部読んでいただきますと分かりますけれども、最終的にイスラエルが神の民として全世界が知ることになるということが予言されています。今その時に非常に近づいているんですね。イスラエルは神の祝福の奇跡を目の当たりにすることによって、現在は不信仰で全てのものがヤウェを信じていないかもしれないんですね。ごく一部の熱心なこのラビたちですね、ユダヤ教の教師たちはヤウェを信じています。でも全イスラエルじゃないんですね。しかしやがては全イスラエルがこの信仰に至る時が来るわけですね。そしてイエス・キリストが再臨される時にこの地をイスラエルの民が所有することになります。その時にはイスラエルの民は誠の神の証人として世界中に大宣教に行くということになるわけです。このように神は成就、約束されたことをそのタイミングの時に成就されるわけです。そして最後にここに挙げておきましたのが、石油生産国イスラエルの未来ということで少し付け加えておきます。でこのイスラエルがもし石油生産をこの生産可能になって、どんどん世界中にこの原油を送り出していくことができるとしたら、その未来ですね、その市場はどこにあるかということですね。考えられるのはエジプトとヨルダンとトルコ、そしてヨーロッパなんですね。でヨーロッパっていうのは全然石油がない国です。ですから全て周りの国々に石油の補給を依存しています。で他の国々と比べてですから、ヨーロッパはどこかから絶対石油を手に入れなければいけないという国になるわけです。で一時ヨーロッパは石油がないので、日本とこれは一緒だと思うんですけれども、核エネルギーですね、核エネルギーを通してこのエネルギー源にしようというそういう努力があった。ところが福島原発ですね、そのことによって彼らの方向が変わりました。もうドイツは完全にその道を断ち切りましたよね。つまりこれは危ないということで、もう原子力発電ではなくって、やはりこの原油ですね、石油に頼る、天然ガスに頼るということになったわけです。しかし実際には EU はこのエネルギーを求めているんですけれども、非常に難航しているわけです。それは周りの国々のいろんな圧力があるからなんですね。で実は天然ガスに関してはロシアに一方的に依存しています。ロシアにヨーロッパは天然ガスを依存しているわけですね。そしてある意味でロシアはとにかくヨーロッパがロシアに依存するような関係を保つために、もう過分なこの天然ガス供給ですか、そういう形で良い関係をずっと持ってきているわけです。過分に与える、そしてそれに依存してなんとかヨーロッパはやってきたわけですね。ところがその変化が起こったのがウクライナ危機が起こりましたよね。クリミア自治共和国をロシアが併合してしまうという事件が起こりました。2014年ですよね、2014年3月で、これは非常に 強制的にロシアがこのことをしてしまったために、EU はロシアに対して制裁措置を課したんですね。 まあ、制裁措置っていうのはそれまでおそらくロシアから、このヨーロッパに、パスポートなどそういったものを差し押さえなしで自由に入れる、そういうような段取りができていた。でそれを全部、また振り出しに戻してしまうとか、いろんな制裁措置を課したんですね。でそれに対して欧法ですね、ロシアが欧法を下しました。それが、このヨーロッパ諸国の首都に送っている天然ガスを全部止めてしまったんですね。でそのためにヨーロッパはどうなったか、もう他には、補給線がないわけですね。そうしますと、ただ熱源がない、光源がない状態、それ以外にもうどうしようもなかったんですね。こういったことからも、もうロシアを怒らせてしまえばもうどうしようもないという関係、これが今のヨーロッパとロシアの関係なんですね。ですからロシアはこの天然ガスを通してヨーロッパを制御したいっていう、まあ、下心ですか、それが絶対あるわけです。でシリア内戦が起こりましたよね。シリア政府とシリアの内部にいる、ゲリラたちの戦いですよね。でそれが起こった背景に実はロシアが関わってるんですね。でなぜロシアはシリアを支援しているか、ロシアはシリアの政府を支援してるんですね。でその大きな理由が実はこの天然ガスなんですね。でロシアによるヨーロッパへの天然ガス、この輸入ですね、輸出ですね、それがその前には実は2つのルートがあったんです。他にも2つのルートがあって、ヨーロッパは、この天然ガスを手にすることができたんですね。でこの2つのルートというのはイランとイラクを通しての補給線ですね。それからもう一つは、サウジアラビアとヨルダンを通しての補給線なんです。ところがこの補給線が全部シリアを通してヨーロッパに行くんですね。ですからシリアがそれを閉鎖してしまえば、この2つのルートからはヨーロッパには行かないんですね。でロシアとシリアの関係が良ければシリアはこれを閉鎖するわけです。ですからヨーロッパの独占市場が、ロシアがヨーロッパの独占市場になるように、シリアはこの2つのルートを閉ざすことができるわけです。これによってロシアはシリアの内戦、政府側を援助することができるんですね。だから持ちつ持たれの関係ですね。もう非常な複雑な関係があります。そのためにシリアのアサド政権がロシアと今そういう形で結託してますよね。結託している限りこの2つの補給線からヨーロッパが天然ガスを得る道はないんですね。ですからどうしても迎合していかなければいけない、ロシアとの関係をうまく持っていかなければいけない。これが実はずっと続いていた、これ2014年ですからね、このクリミアのウクライナ危機の問題っていうの。ところがですね、このような情勢下でイスラエルが、この石油天然ガス生産国として台頭することになれば、これまでの地図が全部塗り替えられることになるわけですね。つまりヨーロッパはイスラエルとの関係を良くすれば、イスラエルから直接、この原油を得ることができるわけですね。天然ガスも得ることができる。ロシアからもらう必要ないんですね。そうなってくるとロシアは非常に困りますね。今まで独占権を持っていたわけです。そこで今ロシアはイスラエルに非常に近づいてるんですね。変わってきてるんです。非常に面白いですね。ですから背景にはこういうことがあります。このウクライナ危機も実際には、このシリア国内のいわゆる政府側とそれからゲリラ側ですね。ゲリラ側っていうのはシーア派とかスンニ派とかそういう側ですよね。でそういう者たちがこの2つのヨーロッパへの、自分たちもヨーロッパに石油を売りたいと、ということでそれを開くようにと、この政府に頼んだわけですね。ところがロシアとの関係があるためにアサド政権はそれを受け入れなかった。そのためにシリア内戦が起こったということも言われています。そのように信じている専門家は多いようですね。ですから全部その石油の問題なんですね。天然ガスと石油の問題でも今イスラエルが石油王国として台頭すればこの問題は変えられてくるわけですね。これからどうなるかわからないんですけれども、ロシアはとにかく今非常にイスラエルに近づいています。その背後にはこういう問題があるということですね。 はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。